皆さんこんにちは、美山です。今回は2月公開のめっちゃ見たい、気になると思ったおすすめ映画をたっぷりご紹介したいなと思います。ということで早速1本目の映画のご紹介なんですが、まずはですね、2月10日公開の映画バビロンですね。この映画がララランドを作ったデミアン・チャゼル監督の作品でして、基本的には1920年代のハリウッドを舞台にした結構はちゃめちゃな映画という前評判ですね。でこちらキャストも結構豪華な顔ぶれになっておりまして、主演がマーゴット・ロビーとディエゴ・カルバ、まあ、あとサブキャラとしてブラッド・ピットが登場したり、あとはサムライミ版のスパイダーマン役でおなじみトビー・マクガイアもちょこっと出演していたりとかして、ちょっとキャスト的にも結構気になる映画なんですよね。でブラッド・ピット演じるジャックがですね、まあ、毎晩めちゃくちゃ豪華なパーティーを開いている中ですね、まあ、大スターを夢見る新人女優ネリー、まあ、こちらをマーゴット・ロビーが演じているんですが、このネリーが同じく映画制作に携わることを夢見る青年マニーとですね、まあ、運命的な出会いを果たしていき、このハリウッドのはちゃめちゃな世界に飛び込んでいくっていうようなお話になってるみたいですね。でちょうどこの1920年代がサイレント映画から、まあ、トーキー映画、いわゆるこの声がついた映画っていうのに移り変わっていく、まあ、激動の時代だったと、まあ、サイレント映画からトーキー映画って結構映画界としては大きな革命だと思うんですよね。まあ、そんな激動な時代の中、まあ、一体新人女優ネリーはどうなっていくのかっていうようなお話になってますと。で私もまだこれバタバタしてて全然見れてなくてですね、なんかあの感想がみんなめちゃめちゃとかはちゃめちゃとかなんかすごかったみたいな感じの結構ざっくりした感想が多くて、まだ全然あの全貌がつかめないんですよね。で予告編見てもなんかブラッド・ピットとかマゴット・ロビーがわーなんかはちゃめちゃしてるなーっていうような感じなので、まあこれは実際にやっぱ見て確かめてこないとなと思ってます。でなんとこの映画上映時間が188分ありまして、あれちょっと待って、188分だと3時間超えですかね。サブ68だからそうだ、3時間超えだ。3時間3分も上映時間があるということで、いや一体どれだけの内容なのかっていうのが非常に気になる一本になってます。はい、続いての気になる映画も2月10日公開の映画なんですが、エゴイストですね。こちら邦画になりまして、主演が結構豪華なんですよ。鈴木亮平さんと、まあ、今をときめく新人俳優のお一人宮沢ひよさんがタッグを組んだ作品になってまして、でこの映画が鈴木亮平さん演じるコウスケと宮沢ひよさん演じるリョータのゲイの2人のラブストーリーになってますね。でどうやらあらすじを見る限りだとそんなに登場人物は多くなさそうな感じでして、日本って LGBTQ とか、まあ、マイノリティに関して案外寛容に見えて、なんか法制度とか全然進んでないんですよね。まあ、なので多分生きづらいって思っているゲイの方とか、まあ、たくさんいると思うんですけど、まあ、そういった思いに寄り添って作った作品なのかなと思っています。まあ、キャストも豪華っていうこともありますし、今結構日本の社会的にも同性婚どうなるのとか、なんか結構世論としては同性婚してもいいじゃんって言ってるけど政府のおじさんたちが認めないよねみたいな話とかも、まあ、よくツイッターとかで流れてきますし、まあ、個人的にはもう同性婚早うしてやって感じなんですよ。結婚したい人がもう結婚できないって私はあの人権侵害だと思っているんです。なので、まあ、そういった応援の意味も込めて、まあ、あと映画として、まあ、単純に非常に気になるなっていう点でも、まあ、このエゴイストをしっかり楽しんでいきたいなと思います。で宮沢ひよさんが最近ですね見た映画でレジェンド&バタフライっていう木村拓哉さんが主演の織田信長を描いた作品があったんですけど、そこで明智光秀の役やってたんですよ、宮沢さんが。それがなんかめっちゃ良くて、あの新解釈明智光秀みたいな感じでなんかぴったりハマってたんですよね。でやっぱ宮沢ひよさんいい役者さんだなって思ったので、まあ、今回はもう主演ということで非常に楽しみにしています。はい、続いての気になる映画も同じく2月10日公開の映画なんですが、胎児ですね。この映画がですね、もうあの設定からしてうわ激重感すごいなっていうような設定なんですよ。でどんな設定かと言いますと、まあ、アメリカの高校で、まあ、とある生徒による銃乱射事件が勃発したんですね。で結構たくさんの同級生が殺されました。で犯人の少年もですね、まあ、校内で自ら命を絶ちましたっていう前提のもと、でそれから6年 年経ってですね、まだ息子の死を受け入れられていないペリー夫妻と、なんとですね、加害者、犯人の少年ですね、銃乱射事件を起こした犯人の少年のご両親がですね、会って話をする機会ができましたっていうんですね。で、その被害者の両親と加害者の両親、その4人が対峙する空間を描いた映画っていうのがこれなんですよ。めちゃくちゃ重たくないですか？銃乱射事件の犯人のご両親と被害者のご両親ですよ。激重って思って、最初この設定見た時ちょっとあまりにも重そうだったので、ちょっと一旦スルーしようかなって思ってたんですよ。多分見終わった後相当ですね、心にずっしりくるだろうなと思ったんですが、視聴者さんのですね、結構映画好きの方からは傑作でしたと、すごい感想をいただいてしまいまして、うわもうこれは見るしかないって思って、ちょっとですね、時間を見つけてこちらの作品も見てこようかなと思います。で、銃乱射事件の被害者の両親と加害者の両親がなんで対峙するのかっていうと、一応セラピストの勧めらしいんですよね。まあ、被害者のご両親も未だにですね、息子さんの死を受け入れられずに、非常に落ち込んでいるっていうような状況で、もしよかったら加害者の両親と話してみませんかっていうセラピストの提案で、この4人が対峙するっていうようなお話なんですが、これもし自分がその両親の立場だったらどうするだろうって、被害者として対峙するって場合もどう接すればいいか、何を発言すればいいかって多分すごく迷いそうというか、想像できかねる、全く想像できないなと思いますし、ましてや加害者の両親として被害者のご両親と会うってなった時、一体何を言えばいいんだろうってなりますよね。もう土下座で済むような話でもないし、その両親として土下座することにどれだけの意味があるのかとか、なんかいろいろもう映画を見る前から考えることが多くて、いやーちょっとこれどういう結末になっていくのかっていうのが非常に楽しみな映画でもありますね。かなり重たい話になるとは思うんですが、ちょっとしっかり映画館で見ていきたいなと思います。はい、で続いての気になる作品は2月17日の金曜日公開のボーンズ&オールですね。でこちらの作品の監督が君の名前で僕を呼んでという、名作青春ラブストーリーを作ったルカ・グアダニーノ監督なんですけど、同じくですね、主演にティモシー・シャラメを迎えまして、こちらもですね、また新たな若者のラブストーリーを描いたっていうことなんですけど、これ設定がすごいんですよ。なんとですね、カニバリズム衝動を持った若者たちのラブストーリーみたいなんですよね。で、カニバリズムって何ぞっていう方のために説明するとですね、カニバリズムとは人を食べたくなってしまう衝動ですね。その禁忌的な衝動は抑えられず、実際に行動に出てしまうことを、カニバリズムというふうに言ったりするんですけど、で今回ですね、ティモシー・シャラメ演じる主人公のマレンはですね、なんと生まれつき人を食べてしまう衝動を持っているっていうような設定でして、ある日ですね、同じ秘密を抱える、リーという少女に出会うんですね。で、2人が出会った先に待ち受けているものとはっていうような話なんですが、いやーこれ気になりますね。ちょっと前にもカニバリズムを取り扱った作品っていうのがあって、ロー少女の目覚めという作品ですね。私これなんかホラーっぽい感じがしてどうなんだろうっていうのがあって、ちょっと迷って見てなかったんですよね。なのでちょっと今回のですね、ボーンズ&オールはすごく好きな、作品を作った監督であるっていうことと、あと主演がですね、好きな俳優であるティモシー・シャラメということで、ちょっと頑張って見てこようかなっていうふうに思ってます。ちょっとホラー度がね、高めだとどうかなっていうのがあるんですが、私語話表現、グロ表現とか結構いけるんですけど、ホラーっぽいものが苦手なんですよね。で、ルカ・ガダニーノ監督はですね、君の名前で僕を呼んでみたいなすごい爽やかな青春ラブストーリーを作っている反面ですね、サスペリアとかのリメイク作ってたりするんですよね。結構ホラー度の高い映画も作っている監督なのでどうかなっていうのがあるんですが、これはですね、やっぱ好きな監督、好きなキャストということで、ちょっと勇気を出して映画館に見に行ってこようかなというふうに思います。はい、で続いても2月17日公開の映画なんですが、それがですね、アントマン&ワスプクアントマニアですね。いやこれめっちゃ楽しみ、 MCU の最新作ですね。私 MCU キャラの中でもやっぱりこうお気に入りのヒーローが何人かいるんですけど、このポール・ラット演じるアントマン結構好きなんですよ。というか私思い返してみれば一番好きなマーベルヒーローがスパイダーマンなので、もしかしたらこう虫を主軸にしたヒーローが結構好きなのかもしれないなって思いましたね。 で今回は予告編見る限りだと主人公のアントマンがですね、まあ、娘ちゃんのキャシーちゃんも含めてあの量子世界ミクロより小さい世界に、まあ、ひょんなことから引きずり込まれてしまうでそこで待ち受ける運命とはみたいなお話なのかなと思います。予告編見る限りだと案外これ単体でも楽しめるんじゃないかなっていうような気もするんですが、まあ、とはいえですねアントマンも一応前作がもう2本もあるんですよ。これがアントマンとして3本目で MCU としては何本目だろう、MCU マーベルシネマティックユニバースとしてはなんともう31番目の作品ですね。まあ、なので急にこれだけ見るっていうのはもしかしたらちょっと難しいかもしれないですね。すでに MCU 作品全部見てるよって方でもそれぞれ1回ずつしか見てないんだったらアントマン1作目と2作目は一応さらっと見といた方がいいかなっていうような気もしますね。結構カジュアルに楽しめるんですよアントマンシリーズって。まあ、なので全然2回目もまあ楽しくディズニープラスとかで見ていただいてでこの2月17日公開の最新作に備えるっていうのでもいいんじゃないかなと思います。で2月16日時点でもう最速上映始まっているみたいでして、まあ、割と評判良さそうですね。引き続きアントマンらしい作品が見れそうな感じがするので非常に楽しみです。はい、続いての気になる映画がこちらも2月17日公開の映画でしてブルージャイアントですね。こちらがアニメ映画になってます。でこのブルージャイアントが原作漫画があるんですよ。まあ、非常に有名な作品でして私も何回か読んだことがある漫画なんですが、まあ、めっちゃ熱い感じの漫画なんですよ。基本的に音楽系の漫画ってどれもそうなんですけどなんかこう熱い青春スポコン漫画みたいなこう雰囲気のものが多いんですよね。でこのブルージャイアントも同じくっていうような感じでジャズプレイヤーを目指す、まあ、主人公が、まあ、どうなっていくのかっていうようなお話になってますと。で今回の映画がですね多分アニメ化初めてだと思いますね。で基本的には原作漫画の一番最初の方からやってくれそうな感じがありますね。いや楽しみです。私実は原作漫画途中で読むの止まっちゃってたので、まあ、一旦このアニメ映画を見てでそれをきっかけにこう原作漫画今出てるとこまでこうスパパパパッとまた読めるようになったら嬉しいなと思いますね。でやっぱり音楽映画といえばもう極上の音響でしっかり楽しんでいきたいっていうのがあるのでどうやらですねシネマシティで極音上映やってくれるみたいなんですよね。なので私はそちらの方で鑑賞してこようかなっていうふうに思います。はい、続いて2月23日木曜日の祝日公開の映画がですね結構たくさんありましてそちらザザッとご紹介していきたいなと思います。まず1本目がアラビアンナイト3000年の願いですね。こちらの作品がですねめっちゃ楽しみにしてる映画でしてなんでかっていうと監督がですねあのジョージ・ミラー監督なんですよ。もう私の大大大好きなマッドマックス怒りのデスロードを作ったあのジョージ・ミラー監督ですね。もう一体どんな作品になってるんだろうっていうのがもう非常に楽しみです。でしかもですねキャストも結構豪華でして主演がですねイドリス・エルバ・ティルダ・スウィントンということで、まあ、映画好きとしてはですねこの2人の共演ちょっとたまらないなっていうような感じなんですよね。でイドリス・エルバがですねあの魔人ジンですねあのアラジンでいうところのあれですねあの魔法のランプをこすると出てくるジーニーの役をこのイドリス・エルバがやるみたいなんですけどいやーこれはちょっと楽しみすぎますね。で一応ですねあらすじがどんな感じかというとティルダ・スウィントン演じるアリシアがですね、物語や神話を研究するナラトロジー物語論専門家らしいんですよね。でアリシアが公演のためにトルコのイスタンブールを訪れてガラス瓶を買ったところなんとそこからですね突然巨大な魔人ジンが出てきたっていうところから物語が始まっていくっていうような感じみたいですね。で個人的にあ面白そうって思ったのが、まあ、ランプのせいといえばですよ3つの願いを叶えましょうっていう、まあ、あのすごく有名なセリフですよね。アラジンのジーニーも同じことを言っているんですよ、まあ、3つの願い叶えるぜみたいな感じで言ってるんですがこの主人公のアリシャはですね怪しいみたいななんで3つの願いみたいななんか疑念を抱くらしいんですよ。で全然お願いを言ってくれないみたいなんですよね。でも困り果てたイドリス・エルバ演じるジンがですね分かった分かったみたいなじゃああなたがあのお願いをしたくなるように自分の3000年近く過ごした物語を聞かせてあげようということで、まあ、いわゆるこうアラビアンナイト的なこう方向に物語映画がこうシフトしていくっていうような話みたいなんですが予告編見た限りだと結構ファンタジー世界の描き方の好みだなっていうような感じですし、まあ、大人がしっとり楽しめるファンタジー映画としても見れるのかなということで非常に楽しみにしています。 はい、で続いての気になる作品がネットフリックスオリジナル千尋さんですね。こちら監督が、今をときめく今泉力也監督でして、その最新作ですね。で主演が有村架純さんなんですよ。私有村架純さん結構好きで、映画いろいろ見ているんですが、今回ですね今泉力也監督とタッグを組むということで、もう非常に楽しみにしている作品の一つですね。でこの作品がネットフリックスオリジナル作品なので、映画館に行かずともネットフリックスに入っていれば見れるんですが、映画館でも同時上映される予定なんですよね。でしかも今泉監督のツイートによると、この映画館で上映されているバージョンにだけ入っているシーンがあるよということで、個人的にはですねちょっとそのシーンも気になるので、できるだけ映画館で見てこようかなっていうふうに思ってます。で試写会見た方の感想とかもですね結構出てるんですが、また評判がすっごい良さそうなんですよね。2022年の今泉監督の作品でいうと窓辺にてがもうめちゃくちゃ良かったんですよ。もう私もう好みドンピシャの作品でしたし、この前動画で上げた2022年の映画ベスト10の中にも選んだんですけど、いやーそれに匹敵するぐらいのなんか評判の良さを少しこの千尋さんにも感じているので、非常に楽しみですね。で主人公の千尋が海辺の小さな町にあるお弁当屋さんで働く元風俗嬢という設定でして、ちょっと口が悪くてマイペースらしいです。そんな彼女が送る、ちょっと不思議であったかい物語らしくて、いやこれめちゃくちゃ楽しみですね。設定もなんか良さそうだし、いろんな人との会話劇もあらすじ見る感じだと結構多そうなので、今泉監督らしいいい感じのあったかい映画が見れそうな気配がプンプンしてますね。いやこれ公開されたらちょっと早めに見に行こうかなと思います。はい、続いての気になる映画がワース命の値段ですね。この作品がちょっと重ための設定の作品でして、2001年9月11日といえばアメリカ同時多発テロが起きた日ですよね。でこのアメリカ同時多発テロに巻き込まれた被害者と遺族を救済するために、アメリカ政府がですね保証基金プログラムを立ち上げるんですよ。ただ保証基金プログラムとはいえ、保証金額の総額って決まっているんですよね。でその金額を分配するための期限も決まっているんですよ。で一体この保証金額どうやって分配するっていうのが、この映画のメインテーマなんですよね。英雄的なことをした人により多く払うのか、それとも一律もう全部公平に決まった金額をそれぞれの被害者遺族に分配していくのかっていうのを決めるっていうようなお話なんですが、その調停にですね弁護士ケン・ファインバーグですね、マイケル・キートン演じる弁護士が選ばれていく中ですね、彼は苦境に立たされるんですね。本当に公平に一人一人に同じ金額を分配するのが正しいのか、それとも一人一人に命の値段をつけるように金額に差をつけるのが正しいのかって、もうこれわからないですよね。どう考えればいいのっていう。じゃあこの保証基金プログラムなくせばいいのかっていうと、それもまた違う話だと思うんですよね。家族を失った悲しみ、あとは家庭の中での稼ぎ頭を、失っても現実的に困窮に立たされている人々もいたと思うので、じゃあそういう人たちに本当に何もしないのっていうのもやっぱりおかしな話だなと思うので、いろんな家庭のいろんな人々の事情を鑑みて、どうやってこの保証金額を分配していくのかっていうような話を、見届けられるということで、いやこれはちょっと今までなかなかこういった映画なかったなと思いましたし、一体どういう結末に持っていくのかっていうところも非常に気になるので、これはですね、どう重い設定ではあるんですが、ちょっとじっくり映画館で楽しんでいきたいなと思った作品の一つですね。はい、続いての気になる映画がこちらエンパイアオブライトですね。この映画なんで気になったかと言いますと、まず監督ですね、サム・メンデス監督なんですよ。サム・メンデス監督って何作った人って思われる方多いかもしれないんですが、このサム・メンデス監督はですね、007スカイフォールと007スペクターを監督したあの方ですね。ダニエル・クレッグ主演の特に名作と名高いジェームス・ボンドの作品2つを作った監督なんですよ。あともう一個最近の作品で言うと1917命をかけた伝令という作品があるんですが、これもですね戦争映画なんですけど非常に見応えのある作品になってまして、そのサム・メンデス監督の最新作ということで、このエンパイア・オブ・ライトもちょっと楽しみにしているというような感じですね。でさらにですね、主人公ヒラリーを演じるのがオリビア・コールマンなんですよ。アカデミー賞主演女優賞も受賞している、非常にですね実力派と呼ばれる女優のお一人なんですが、いいんですよね。オリビア・コールマンって作品に寄り添う、非常にいい演技をしてくれる女優さん さんの一人だなっていうような印象があって、まあ、主演している時もそうなんですけど、サブキャラとして出てる時とかもめちゃくちゃいいんですよ。まあ、なのでサム・メンデス監督、しかもすごく好きなオリビア・コールマンの作品ということもあって、まあ、結構期待している映画の一つですね。でこの映画の舞台が1980年のイギリスのリゾート地ということで、まあ、基本的にはですね、割とこうしっとりした、まあ、大人の映画っていうような感じなので、こうゆっくりまったり映画を楽しみたい時にこのエンパイア・オブ・ライトちょっと見てこようかなと思います。はい、続いて2月公開のおすすめ新作映画、最後の作品が逆転のトライアングルですね。この映画がですね、結構試写会とかの前評判がめちゃくちゃ良くて、2022年のカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した作品なんですよ。でアカデミー賞も作品賞、監督賞、脚本賞の3部門にノミネートされていて、まあ、非常にですね、映画好きの間では注目度が高い作品になってます。でこの作品がどんなお話かと言いますと、まあ、とある超絶セレブたちを乗せた豪華客船が無人島に漂着してしまいましたと。でそこの無人戦闘でサバイバル生活を送ることになるんですが、そのサバイバル生活の中で頂点に君臨したのはトイレの清掃婦だったっていうようなお話らしいんですよね。結構ブラックユーモアたっぷりのこう社会を楽しく面白く切っていくような作品っぽい感じがあって、私そういう社会派コメディというか、こうブラックユーモアがあるようなあの映画っていうのが結構好きなんですよね。なのでその点でも非常に楽しみにしています。で試写会見た方のですね、評判もかなり良さげな感じなので、これ多分日本ではあんまり話題にならなさそうな気はするんですが、見たらですね、大満足だったみたいな作品になりそうなので、まあ、非常に楽しみにしています。はい、ということで今回は2月公開の気になる映画をいくつか紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もですね、こういった映画の紹介とか映画レビューとか、いろいろこのサブチャンネルでできたらなと思うので、もしよかったらこちらの方もチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ということで、ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。